火曜日の達人たち。
やっぱ最終的にはこうなんていうの、こう自分どもの従業員ではあるけども、こうやっぱ考え方もやっぱ違うわけだ、もともと体験値も違うし、うん、その人の
アイデアとか思考も違う、違いますよね、ま
あ、違わなきゃ、ね、困るしね、うんうん、でそれを 100% 分かってる気になること自体がもう恐ろしいんで、うん、実は、うん、分かってあげられ、なかなか分かってあげられないから、コミュニケーションを取っておかなきゃならないというか、
うんうん、そうですね。
でも社長がやっぱりね、僕勉強しないこの夏の経営者っていうのはいずれいずれだなっていうふうにそれは思うよね。でそこはね、勉強するっていうのは能力の問題じゃないと思うんだよね、うん、あの要するにいわゆる一般的学歴とか、うん、じゃなくて、うん、努力をしてるとか、うん、その成長したいとか、うん、社長としてこれからその先、うん、どんなに自分の理想とする社長像に向かっていくには、うん、あの学んだりとか柔軟になったりとか謙虚になったりとかしないと、うん、いかんなと思っている人じゃないとなかなかこう登れないと思うんだよね。
そうですね。
でもうあの多くの経営者でやっぱりこう必要なことってさ、あの性質的には逆なものが必要なのね。パワフルなものと、うん、その優しさと、うんうん、とかね、うん、だから勢いがあるけど社長はなかなか謙虚さが足りなかったりとかさ、謙虚な人はなかなか勢いが足りなかったりとかするじゃない。
そうですね。そこ両方兼ね備えるのはなかなか、
ね、なかなか難しいよね。だからこそ僕らその勉強せざるを得ないというかね。だからただ勉強だけするけど何も行動に反映できないという人もまたいたりとかするんで、
いますね、そういう人もね。
だから両極をいかにこう持つかとい う、 そこがね、社長業ってぜひだからね、あのこの K さんにもね、煽るわけじゃないけど、いずれはね、経営者って体験してもらいたいなっていう、
そうですね、
でも僕もだからね、自分が社長になった後に考えたのは、まあ、若い頃についてたその会社の社長もうどうしようもねえなと思ったんだけど、あえてその自分が社長業やっていろんな苦しい目に遭うと、そのああやっぱり社長もう苦しかったんだなって、なんかね、こうよぎることあるもんね、それはね。それはやっぱりその当時のその思い出とこうなんつうかな、今の現実とこうね、
分かんないですよね、社員が社長の苦労分かんないし、別に分かる必要ないし、そんなの
と最初から分からないはずだしね。
いや絶対分かんないと思うんですよ、気楽でいいなと思ってるはずですよね、多くの。でもそれはそれでいい、いいと思うんですよね。いいっていうか別にそんなする必要もないっていうか、
その人が社長になった時に、まあ、社長を目指して社長になった時に初めて気がつくもので、で、まあ、最初からなんか生まれてすぐ社長の人ってなかなかいないけど、
そうですね、
社長だけしかやってない人はやっぱり社員の気持ち分かんなかったりするんじゃない。
俺でも社員っていう社員やったことないんですよね。よその飯を釜の飯をほぼ食ったことないんで。
職人をやってる時ってでもそうなんじゃないですか。建設会社所属
父親ですからね、でもね、まあ、そうですね、まあでも違いますよね、社員っていう感じじゃないですよね、まあ、あと天才だったんですぐ、あの人使うようになっちゃったんで
今なんかブーピーとかなんかなんなかった今
ないんですよね、
俺はカリスマじゃないんだっつって天才なんだって言ったらそれもう大差ね
えじゃん。飛び職人かし
ら飛び職人って天才。飛び職人でもさ、はい、マネジメントのなんかこう極みみたいなあるじゃない。
マネジメントですよ。僕もなんか特に、ね、あの本当にそのなんていうんですか、その技能だけで言うと、それは例えばうちの弟連中とかの方が全然多分優れてるんで、僕はマネジメントですね、多分として。
でもいろんな会社を見てやっぱ今の日本、まあ、なんつうの、僕が見た中 の、 そ の、 せなんつうの幅とかさ、はいはい、世界でしかないけども、やっぱ今の日本大企業も中小企業もね、中堅のやっぱりマネジメントできる人は非常に少ないなっていう、うん、ね、先月からまあちょっと言ってるけども、はい、これはね、日本経済有識問題かなぐらいのちょっとところで、
教育ですね、
教育がナチュラル、ナチュラルってのはやっぱり、はい、あの僕らの親父の代はね、中間管理職でさ、ふざけんなことやるとか言いながらやってたけどもさ、景気がその良くなってから、それこそバブルのね、90何年とかあの頃からさ、あとはその 組織のフラット化が進んだじゃない、
うん、
と親分がいてフラットみたいな中間で取りまとめるっていうことがこの20年日本は止まってるんじゃないかと思うんだよね。
うん、
するとね、今派遣会社でもちょっと 上級クラスの派遣会社があって、
うん、
それはマネジメントをする会社、マネジメントをする人を派遣する会社、
うん、
企業がね、うちはのボスとその職人的な人はいるけど、うん、取りまとめられる人はいないから派遣で出してくれと、いや普通逆じゃねえかと、
うん、
そのマネージメントできる人がうちの会社にいるけども、うん、職人さん出してくんないかっていうのが分かると、うん、それは逆じゃねえかっていうさ、
まあ、あの結構そういうの感じる場面いっぱいありますよね、うん、あのなんか実例出すとちょっとリアルすぎるんであんまり出せないですけどいっぱいありますよね。
あるね、
はい、あります、本当にあります。
それは建設業界にもあるし、はい、製造業界にもあるし、飲食業界にもあるし、
はい、
いろんな業界 で、ね、同じような
ことが仕事離れた場所でもありますよね。そういうなんかいろんな会とかでもあるし、うん、もちろん仕事でもありますしね、うん、
取りまとめるって大変だからね、それをするでね。でも でもそこをやっぱ体験する機会が多分減ったのかなって気もするし、
そうですね、そうですね。でもやっぱこう、うん、持って生まれたものがでかくないですか、そこの部分って。僕ちっちゃい頃からやっぱり自分がその輪のなんかグループの中で中心にいないと絶対嫌でしょうね、うん、多分物心ついた頃から。
そう、
はい、
うん、あ、本当、
はい、
それはもうよくわかるけど
僕結構ずっとそうでしたね、うん、多分ね、
だからあのひびちゃんの何て言うの、好む居場所を作ろうとしてるんだけどいつもね、
はいはい、
どこ
そうですね
そうはしてるけども、
はい、
でも、それこそね、なんか俺なんか今こういう仕事やってるけどさ、もともとはもっといい加減だったからね、その子供の頃とか、それはもうそれは今でも考えられないような、やっぱり後々後発的に体験上とかその必要があって自己管理をせなきゃいかんようなことになったりとか、他人を管理する仕組みを作るんだったら自己管理もしてくれなきゃならないとか、あとね、もう本当に現場仕事しかしない人間だったのが、あ、これ手帳つけなきゃダメだとか思い出して25くらいの時に、そこからやっぱりマネジメントの始まりなんだろうね、こうスタートして、で管理とで、まあ、その管理とさリーダーシップとはまた別物じゃない、ここら辺のこう混ざり合いとかね、まあ、勉強も
させたかな、ね、管理とリーダーシップが違うっていうのはあれですね、
うんうん、そういう意味ではさ、とび職っていう仕事もとび職だけじゃないよね、その、はい、何かを取りまとめるって仕事はマネジメントっていう部分とリーダーシップっていう部分 その 両方があるじゃない、
うん、
両方持ってないとできないじゃない、
うん、
事務局さんみたいにきちきちっとやるだけでは人望がなきゃついていけないわけだから、
そうですね、
その両方がってことになるんで、だからこう大企業であるとこう一方向だけの立ち位置でいいよっていうこと、これね、昔ね、それこそ58年道路工事のガードマンをねやってる頃に思ったのは、人が足んないんだよ、
うん、
工事の方が圧倒的に多いんだよね、
うん、
だからガードマン10人よこせって言っても 3,4 人しかいけないみたいな、
うんうん、
まあ、それがまあなんつうの常識化する業界で、うん、そこに行くとさ1人で3人4人分を動かざるを得ないんだよね、何方向から来るとも走りながらやると、うんうん、それをなんつうの普通にやってるうちにさ身体的にもうそれが普通になってくる、
うん、
と機器がブワーって良くなってくると役所が予算つけるからとか、
うんうん、
人がそのとこ入ったからとか、
うんうん、
人余りが起きてるからっていうんで、一方向に対して一人にこうなってくるんだね、だんだんだんだん、
うんうん、
するとね、会社も分かるのよ、あの受注に対して全部供給してるし、
うんうん、
単価も上がってきてるし、うんうん、穴が少ないし、
うん、
でもねガードマンのやっぱりスキルが落ちていったんだよね、
うん、
まあそれはそうだよね、一方向しか対応してないから、同時に3つ4つきつい思いをしないとっていう部分はそこでも、
うん、
だから、まあ、そういう流れもこう大きい世の中のこう流れも当時その現場から見させてもらって、
うん、
まあ、だんだんだんだんとね今の世界にこう入ってきたけども、やっぱ体験しないと どうにもならんねみたいな、うん、いう感じはするよね、
そうですね、うん、きつい思いをする機会がないですもんね、そんなにね、
うんうん、
なんか別にその本当にきついってないけども日常生活の中に おいても、うん、もうこんだけ文明が発達するとなんかきつい思いしないじゃないですか、なんか歩く距離も減ってる昔から比べればですよ、
例えばうそうだ車乗ったりとかね、
うん、そういうところからなんか、うんうんうん、暑いも寒いもなんか部屋の中入ればないしとか、 なら子供たちとかも特にそうだと思うんだけど、うんうん、なんかきつい思いを多分する、
うん、
するチャンスがあんまりないというか、だそこは意識的に多分
やるって
て、大人ならまあそれは自分で作るよって話でしょうけど、
うん、
子供のうちはなんか意識的に作ってあげないとダメでしょうね、多分ね。なんか毎朝みんな雑巾掛けとかしたほうがいいと思いますね、僕。あの冬のクソ寒い中とか、なんでこんなことやんなきゃいけないんだっていうことをさせないと、
そうね、
ダメだと思いますね、僕ね。
学校教育なんかもそうだけど、うん、まあ会社になるとさ、みんなある程度大人で扱わなきゃならないというか、
うんうん、
本当は意外と子供だってするんだけど、
そうですね、
その学校教育においてね、
はい、
その部分をやっぱ今できてないっていうのが問題だと思うんだけど、
う
ん、
本当そう
なんだ。でそこでね、まあ、僕らの世代の親もさ、ワイのワイの言うじゃない。
親がもやもひどいし、ね、親もひどいし、先生も、
うん、それにこんなやつの、うん、合わせてい
くじゃない。子供はだって多分ないですよ、ほとんど責任ないと思いますよ、うん、それは親と先生のの
もう都合の話でね、
はい、責任ですよね、うん、
でそこでやっぱね、全部の割合じゃなくて3割4割とかはもっと5割でいいかな、はい、5割ぐらいは、
はい、
理屈はない、いいからやれ。
いや本当それ、うん、そういう体験がないから、うんうん、ダメなんでしょうね、う
ん、なんで
ダメっていうか、
うん、なんでって言ったら、なんでじゃないんだと、いいからやると、
うん
で、なぜなのかは後々の人生において答えを出せと、
うんうん、
だから理不尽だとかいうことと、うんうん、あとはまあ半分は論理的にちゃんとこういうこうだよねっていうことと、うんうん、ここは教えないよ、うん、お前らにも感じてほしいんだよっていうところと、両方をこう出してあげないと。
この間もね、僕誰と話してたんだけど、誰かとちょっと話してて、うん、その自分 の, その子供のクラスですごい問題児がいて、うんうん、で要はその子をその、まあまあ、排除しろみたいな、うんうん、こう親がこうそういう運動を起こしたという か,
お
なんかそういうのがあったらしいんですよね、
うんうん、
でもう本当バカだなと思って俺もねあ、違う違う、排除じゃないな、その子がいるから転校してく子が、うん、なんだかな、あ違うか、 そこが全その地域がなんだかな、なんせその、うん、その子を排除するんだか自分が出ていくんだか知んないけど、うん、なんか そういうも超問題児だからこう避けさせるみたいな、親が、
うんうん、親がね、
我が子はそういう問題児と接しないっていう、うんうん、でもなんて愚かな行為だなってそういうのすごく思うんですよね、うんうん、そこでなんかそこの困難親がつまんじゃって、うん、ね、子供死ぬまであんたずっとそれできるんならいいけど、う
ん、どっちで死んじゃうからね、
どうしたって親の方が先死ぬんだし、普通に行けばね、うん、もうそもそもだって社会人になればそんな面倒見きれないんだし、うん、それはね、人間全員大人になったら真人間になるっていう世の中だったらそれは子供の間だけカバーしてあげればいいんでしょうけどそういうやつは大人になったらそういうやつ で、
ね、
世の中にいっぱいいるじゃないですか、そういうやつが大人になったらそういうやつとなんていうの、その接していかなきゃいけないのに、子供のうちに全部そういうめんどくさいやつ全部取って、何もこう綺麗な道だけ歩かしといて、で掘り出すなんてもう俺あまりに無責任だなと思って、絶好の体験じゃないですか、そのわけわかんないその変なやつとこう
逃げるもよし、ガードするもよし、
学校なんかだって前やったって1年とか2年の話じゃないですか、
いい体験、
超貴重な体験なんですよ多分本当に。それは大人になってもいいですよ、その会社の中でそういう子がいたらその親が出てってそいつ辞めさせるとかね、うんうん、そこまでできるんだったらいいけどできるわけないんだからどっちかっていうと大人になってからの方がもうわけわかんない本当ひどいやついるじゃないですか、もうどうにそれいろんな力関係とかもう入ってくるんでなおさらですよ、もう、
ね、金払ってんだからこの野郎みたいな、
どうにもならないけどそいつとちゃんとやんなきゃいけない場面とか学校ならまあいいですよ、口聞かないとかね、なんかいいけど そういう場面じゃなくてあるじゃないですかですね、そうそう、その話を聞いてなんかもったいないっていうか、だから今ほら公立高校荒れてるから私立に行かせようとか多いんですよね、
はいはいはい
はい、俺はねなんかそれももったい、まあ、もちろんその学校なんだろう、うん、全体としてはそれはきちんとしてるっていいかもしれないんだけど、うん、その、うん、こういう考え方はあんまよくないですから、でもなんかその荒れてる中こそなんかこう、うん、学ぶこともいっぱいあるんじゃないかなとかちょっと思ったりするん
ですよね。いやいや、それはね、今、まあ、一般的にこうね、学校で育ててひ弱にさ、
うん、
ビニールハウスの中でさ、うん、こう育てるみたいなことやって、うん、いきなり社会出たらさ、
うん、
アングロサクソンが出てきてさ、
うん、
なんかもうアメリカだから理不尽極まりないわけじゃない、
うん、
いきなり現れた何兆円出さとかさ、
う
ん、みたいな、
うん、
と同様にもう様々な理不尽なことが起きて、理不尽と戦ってるようなもんだよね、
多分そうですよね。